まこちんの映画の楽しみ方も自由だ2020年2月号。
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のまこちんが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。まこちんの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
現在の日時は2020年2月16日の日曜日の時間は9時19分午前ですね。2代目カリスマ司会者シネマクティブのペップでございます。
薬師丸です。
そして本コーナーの MC です。
もこちんです。
何ですかそれ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回ご紹介する作品は、リチャードジュエル。
これまたもうね、公開からだいぶ経ってますが。
そうなんですよ、はい、いや申し訳ないんですけど、見られましたか。
はい、見ました。
あ、お二人とも、はい、素晴らしい。あのね、説明不要ですけどクリント・イーストウッド監督の最新作で ね、
はい、
いや今回も良かったっすね。
いや良かったですね。
良かったっすよね、
うん、
エンターテインメントに仕上げながら、うん、こうさらに時事性のあるねメッセージが込められているっていうところに、
そうですね、
こうね毎回感心してしまうんですけれども、
うん、
最近はもうずっと実在の人物を主人公にしてるじゃないですか。
そうなんですよね、
はい、そのなんか主題選びとかもね、うんね、センスというかもう本当うなりますよね、
うん、なんかね、ペキンパさんに聞いたのかな、とにかくイーストウッドはもうその本をめっちゃ読んでて。
ああそうなんですね、うん、
でそのリチャード・ジュエルの話も読んだ本の中の一冊らしく、
はいはい、
でもう読んだ瞬間にまあもうあこれいけるってなったら、まあ、すぐに動くらしいですよ。80いくつになってもまだ本を読んで、そうやっていろんな情報を仕入れてるところがさらにすごいみたいなね話をこの間されてましたけど、うん、
脚本家は別の方ね入ってますよね。
そうですね、脚本はしないですかね、イーストウッドは、
うん、
監督はやりますけどね。
あ、しっかり自分が選んではるんですね。
うん、みたいですよ。
すごいですね、
うん、
まあちょっとあらすじをつらつら紹介させていただきますが、はい、主人公はリチャード・ジュエルですね、
うん、
タイトルが名前になっております、
はい、
これをポール・ウォルター・ハウザーが演じています、
うん、
アイ・トーニャでナンシー・ケリガンをね、
はい、
襲撃したショーン役を演じていましたよね、
うん、
まあ、その彼が母親と二人暮らしをしている、まあ、しがない中年男性っていう感じなんですけど。
そうですね。
合ってませんね、説明
合ってます合ってます、はい、いやまあしがないということが、まあ、これほどねぴったり取る人もいないかなという
その彼が警備の仕事に就いています、
はい、
で彼は警察官に憧れがありまして。
そうなんですね、
ちょっとまあオタク気質なところがあるので
っていうかもう完璧なオタクですね
だからすでにその警察がどういうことをするかとか知識としてね知ってるんですね、いろいろ。
そうですね、もう憧れが高じるがあまりというね、
は
い、
そうですね、
うん、
なんかもう心はすでに警察官みたいな。
あ、そうそうそうそう、
はい、
まあそれがねこの作品のスパイスにもなってるんですけど。
そうですね、で、ある日ライブ会場の警備の仕事に当たります、
はい、
リチャードが不審者がいないか目を光らせていると、
うん、
ベンチの下に不審な荷物を発見すると。
そうですね、
でルールに従って速やかに警察にこう連絡して、
はい、
危険物処理班が中身をチェックするんですけれども、
うん、
やはりその時限爆弾だったということで、
うん、
それは後に爆発するんですけどリチャードの手によってこう事前に発見することができて、しかるべき対処できたので、
うん、
まあ、被害は最小限に収められる、
うん、
で翌日リチャードの行いは新聞に大きく報道され、うん、英雄になるっていう感じですね、
うん、そうですね、
で FBI の捜査のもと、まあ、犯人が誰かと捜査が開始されるんですけれども、
うん、
歴史的に見ると第一発見者が犯人だったっていうことがよくあるんですね。
まあまあまあこれはもう用の東西を問わないですよね、
うん、
そういうようなことはまあ往々にしてあるというか、
まあ要は自作自演でこう英雄になろうとした人の犯行ですね、
はい、
で、そういうことでリチャードも容疑者の一人として捜査線上に浮上してしまう、
うん、
疑うことがね、まあ、仕事みたいなもんですからこれは別にいいんですけど、
はいはい、
問題がありまして、
うん、
FBI の人間がスクープを狙う地元紙の 女性記者に言っちゃうんですね、このことを、
うん、
これってすごい格好のネタじゃないですか。
もちろん
英雄が一転して容疑者になるっていうね、はい、まあすごいスキャンダラスですよね、
うん、
なんで、翌日その通りにこう新聞の一面に出てしまい、
うん、
世の中もリチャードに悪意を向けると、
うん、
でリチャードの平穏な日常が、まあ、そのように奪われてしまって、
うん、
果たしてリチャードは無実を証明できるのかというストーリーになっております。こういったまあ、ね、ニュースに取り上げられて人がまあ袋叩きに遭うってこう昔からありますけど、
はい、
SNS の時代、まあ、特にね見慣れた光景になってると思います、
うん、
なんかやっぱ攻撃的な声がこう可視化されるから薪がねくべられる感じもあるし、
そうですね、
やっぱ匿名っていうところもあって、
うん、
その言葉もどう起こしてこう暴力的になってしまっていたりすると思うんですよ、
うん、そうですね、
なんか叩くことがうざばらしいみたいな感じやし、
はいはいはい、
炎上がもうある種のねエンターテインメントになっている感じがしますやん。
そうですね、
ちょっとどんどん横道にそれてしまうんですけど、
はい、
なんか最近もありましたよね。
どの件ですか。ありすぎて
あの東出さんの、はい、
あ
やっぱ浮気はね良くないし、
うん、
子供がいるのにひどいじゃないかっていうのはね、
はいはい、
あるんですけど、これっても分かりきったことで、
うん、
なんかそれを改めて SNS っていうその当事者が目にすることができる空間に、
うん、
そういうことを投稿することに何の意味があるのかっていうのはちょっと分からなくて、
ああなるほどね、
はい、
うん、
なんかまあそれはね八歩譲ってよしとしても、
うん、
なんかどこまでのことが言えるのかっていうのもあって、
うんうんうん、
僕ちょっと笑っちゃったんですけど、あのハッシュタグで、
はいはい、
東出を絶対に許さないみたいなのが出てて、
ああそんなんもある、
ね、あんた誰やねんって感じじゃないですか。
そうですね、
当事者が怒るのはねもちろん当然なんですけど、
うん、
部外者である人がそこまでカンカンに怒れるのって、
うん、
それで攻撃的な言葉を当事者に向けるのって何なんだろうなっていうことを思いました。
いやそうですよ、
そうですよね、
まあ、リチャード・ジェルとはもうだいぶ離れてしまうんですけどその浮気云々っていうのは、まあ、当事者のほんま問題で当事者が許すか許さへんかっていう話になると思うんですよ ね。だから、まあ、それ以外は、まあ、ほんまに関係ないのは関係ない話やし、
うん、
であとそのね、ハッシュタグ東出を許さないとかまあまあもうそこまで行くともうほんまネタとして楽しんでる感じがすごくあるので、
うん、
自分が火つけることでみんなが本気になってそれをまあ楽しんでる愉快犯みたいな感じはねするんで、
うん、
まあどこまで本気かっていうのこれまた分からんのですけど、
なんかでも見てるとね、ネタっていうよりか本気でなんかちょっと、
いや本気の人も混じっとるでしょそれは
ね、え、
うん、そうなんですよ。ただそのネタ的にこうどんどん釣りたいからどんどんどんどん燃え上がらせたいっていう人も多いと思いますよ、
うん、
うん、まあもうほんま家庭内で解決されたらいい話やとは思いますけどね、
うん、
ただまあそれを気にしてこう主演のドラマのね予告編とかでもいきなり露出が減ったりとか、
うん、
まあまあちょっとそれに対応する方もなかなか問題あるよという気はしますけどね、
うん、ね最近そうですよ ね。そういう傾向にありますよね。
ありますあります。
リチャード・ジュエルを見て僕は態度を改めてほしいなって、
そういう人たち、ああなるほどなるほど、そういうことですね
強引につ
なげるん
ですけど、
そういう人
にね、
うん、
あとあのサム・ロックエルが超かっこよかったですね。
いやサム・ロックエルはね
もうよかったですよね。
ずっといいんですけど
、ね、
最近はもう本当にいい役が多いですよね、
うん、
最高ですね。
はい
はい、
この作品ではあのリチャードの、まあ、唯一親交のあった弁護士ブライアントを演じているんですけど、
う
ん、僕が特にグッときたシーンは、
うん、
出版社でこの九段の記者をこうけなすシーンがありましたね。
ありましたね。
あそこがもう最高でしたね気持ちいいし、
うん、
結構まあ盛り上がるシーンなんですけど、
はい、
そこでのこうイーストウッドの演出ってとてもこう抑制が効いていて、
はい、
これに限らずそういう盛り上がるシーンは 良い塩梅でこう配置してあるんですけど、
うん、
それをこうね淡々と描いていく、そのイーストウッドのなんかね職人的なところまでまた本作でも感じることができて、
そうですね、
はい、相変わらずすごいなっていうふうに思いました、うん、劇場で見るのは難しくなってきてるんですけども、
はい、
ぜひリチャード・ジュエルは、見ていただきたいです。
いいですね。まあ、あとねリチャード・ジュエルの話で言うと大きな問題が一つありまして、
あ、ありますね、
はい、オリビア・ワイルドが演じる女性記者の扱いが事実とは違うと、
はい、
しかもモデルになった女性記者の方もお亡くなりになられてるんですよね、
うん、
要は女性の身体的なものを使ってネタを撮るみたいなシーンがあるんですが、
うん、
まあそこがねこう結構叩かれてるところになるんですが、
うん、
これは、まあ、女性、唯一の女性である薬師丸さんに聞きたいんですけど、
はい、
どうですか、あの描写、どう思われました？
あー、なんでしょう、一昔前の映画やったら結構よくあるなみたいな感じ、
よくありますけどね、
では思ったので、別になんか映画見てる最中は、
うん、
この女の人嫌なぐらいの感じだったんですけど、うんうん、なんかその見終わってから感想を見たりしたら結構そういうのを言われてるのがあって、
うん、
確かにこう2020年の今見るとこれはそりゃあかんわなという感じ、
うん、
まあそうぐらいですね。まあそんなでもそうですね、亡くなってる方をあえて書いてしまったのはちょっとこう、あれって遺族の方とかもなんか言われてるんですかね。
うん、多分なんかちょっとそれはある程度の抗議はあるでしょう ね、 多分ね、
そういうところをね全部カバーできてるんやったらいいと思うんですけど、まあよくある使い方というか描写だったのでそこまで何も深くは思わなかったんですけど、
そうですね、
確実に気分を害する方はたくさんいらっしゃるやろうなとは思ってしまいましたね。
マコチンはあの件はどう思われてるんですか？
そうですね、なんかまあ作劇的に仕方がなかったんやろうなっていうのはありますよね、
うん、
事実がどういうことだったのかとかは僕全然調べられてないんですけど、
はい、
まあああいう描写にすることで時間をまあ短縮というか、
はい、
分かりやすくこう描くっていうことには成功していると思うんですよ。
うん、そうですね、
うん、だからイーストウッド側の気持ちもすごい分かるんですけど、実在の人物を取り扱うっていうところでやっぱり気をつけないといけなかったなっていうのもまた同時にありますね、
うん、
でもそのやっぱりあのキャラクターの描き方はすごい雑くて、
うん、
実際に、まあ花からそこにはなんかあんまり注力してないなっていうのはすごい見えましたね。
なるほどね。
まあそれ結構イーストウッドらしいというか、
うん、
なんか主題はそこじゃないっていうふうに僕は見れたんで、あんまり鑑賞中はもちろん全然気にならなかったし、
うん、
鑑賞後にまあそういう話を聞いてもまあそうか、当事者はまあそれは起こるけど、
うん、
言うても映画は作り物なんでそこまで言わんでもええんちゃうかなみたいなテンションですね。
うん、まあ
ね、ペペさんいかが
ですか？はい、はい、まあ難しいとこではあるとは思うんですけど、イーストウッドの年齢から考えたらこういうストーリーテリングは、まあ、彼にとっては別に突飛な話ではないということなんで、
うん、
まあ時間というか時代がね、まあ、それを許すか許さへんかみたいなところになってるので、まあ叩かれるっていうところはあると思うんですけど、かといってじゃあその代替案としてあのキャラクターがどうやって特ダネを仕入れてくるかっていうところに他のフィクションを挟むことが彼女の名誉を守るのかどうかっていうところもまた問題になってくると思うんですね。実際どうやってね、そのキャシー・スクラッグスさんが情報を得たのかっていうのもちょっと実際のところがわからないので、う
ん、あ、実際に明らかになってないんですか？
いやいやいや、僕が知らないっていうね。
ああ、ですよね。
そうそう、だからどうやってその情報を記事にしたのかっていうのがわからないので、大変難しい問題だとは思いますね。ただフィクションで描いてるということと、あといちいちその許可を得る必要がないという映画にするにあたってね、
うん、
そういう部分はいちいち許可を取る必要がないというものがあるらしいので、
うん、
出来上がってしまったものに対してはもう仕方がない、それこそ当事者がどう感じてどう思うかっていうことにはなると思うので、 まあ、アトランタ五輪の時の話、1996年なので今から何年前ですか、
24、
もう24、5年前になるんですよね、
はい、
って考えたら、まあその当時の昔話として捉えて、おとぎ話とまでは言わんけど、まあまあはっていう感じだね非常に難しいですよね、
ま、そうです。あと原作がね、どうなってるんですかね。
そうですね、まあそこも気になるところではありますが、ま
あ、そのあたりとかもね、うん、
以前名古屋支部のね、
はい、
姫路さんがゴーストバスターズの女性主人公版が2年ぐらい前ですかね、
はい、
ありました。その時に、
はい、
姫路さんはすごく感動したと、っていうかまあ爽快やったと、映画を見ててね、
はい、
それはやっぱり女性が主人公で、そのずっと物語が進んでいくということに対して、こんなにも気持ちいいもんなんかと思ったと。
お
ー、これを今まで世の中の男性は映画を見ててこんな爽快感を味わってたのかと、
うん、
これは今までやっぱなかったっていうことで、ものすごくその評価をされてるんですけど、
うん、
そういうね、男性ではわからないような感覚っていうのもやっぱり女性の中にはあって、それを聞くとやっぱりまだまだ旧態依然としたその気にも留めてないようなジェンダー的なその差別的なものとか、
うん、
ああまだまだあるんやろなっていう感じはすごくしましたね。
そうですね、
だから僕らではやっぱりなかなか意識できないところも、
うん、
昔からはやっぱり表現としてはあって、
うん、
そういうのでこう爽快感を実は得られてなかったみたいなところがね、
うん、
なかなか難しい問題やなという感じはしますよね。まあまあそんなこともね考えながら、
はい、
映画もやっぱりいろいろリチャード・ジュエルに限らずね見ていただけたら、
うん、
きっと実生活にはフィードバックいろいろできるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
映画見て感動しても実生活で同じようなことが起こったら全くもってそれが許せなかったりとかすることって結構多いと思うんで、やっぱり実生活に取り入れて許すことであったりとか、こう認めることであったりとかっていうこともどんどんどんどんしていかんとあかんやろなっていうね、そのためにそういうメッセージを込めた映画っていうのもたくさんあるわけですから、
はい、
はい、じゃあ次回も何か見てこれはと思う映画ありましたら、はい、ぜひご紹介していただきたいと思います。
了解です。
まこちんの映画の楽しみ方も自由だ、ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、まこちんの映画の楽しみ方も自由だ2020年2月号でした。